それでは、
2002年、平成14年、12月23日、ありがとうさんの誕生日の朝の、朝のお話、大切なお話をしてくださるそうです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
一番大切なことってね、一人一人みんな捉え方違うんですけど、ね、一人一人の大切なことと神様がね、一番大切っていうこととちょっとずれるんですよね。普通神様の助けを受けるんでも、自分に合わせて助けてほしいっていう人がね、最初は多いんですね。でもその自分を神様に合わせていくっていうふうになると、本当の神様のね、無限の大きい助けを受けやすくなるのね。だからその大切なことでも、神様が大切と思っていることに合わせていくのが大事ですよね。それが一体どういうことか、何かっていうね。神様は常に全体を見てほしい。大きくね、全体を見てほしいんですよね。そうすると選択肢が増えるんですよね。山を歩くんでもね、山全体をね、見てると迷わないんですけど、ね、全体を見失った時に迷ってしまうのね。ね、この世もないですよね。この世だけでも大きく眺めてると、ね、迷わないよね。正しいから取れるんですけど、でも部分に捉われた時にね、方向がわからなくなるね。目的もなくなって、ね、同じとこをぐるぐる回るような感じでね、迷ってしまうのね。人生の目的でもね、大きく眺めてるときは正しく出てくるね。この部分にとらわれたときはね、分からなくなるね、必ずね。で、神様は常に全体ね。だから全体をね、見るというのは神様を見つめることですね。仏教の教えも空のね、教えって言われるように、空を見つめるね、生き方でしょ。ね、で、空っていうのは何もないんじゃないのね。光源のようなもんよね。無限の無限の輝きいっぱいっていうね、一番の源が空ね。で、空にもね、浅い空から深い空までいっぱいあるのね。無限の輝きいっぱいって言ってまだ浅い空なの、ね、もっと奥へ入ると無限の無限の輝きいっぱい出てくるんじゃ。それもまだ浅いですよね。で、無限の無限の、さらに無限の輝きがいっぱいになってくるよね。奥へ入るほどね、神様に近づいていくね。それが空の生き方ですよね。しっかりと光源を源を見つめるっていうのはね、仏教の教えがするのよね。だから虚しい儚いなんかはないのよね。無限の無限のね、輝きがいっぱいで、無限の無限のね、喜びがいっぱいでっていうね、プラスばっかしの生き方ですね。老子さんが教えたのは無為の生き方っていうでしょ。何もしないんじゃないよね。神様の働きを邪魔しないっていう生き方よね。無限の無限の輝きいっぱいっていうね、神様の働きが出てきたのを、ね、邪魔しなかったりね、邪魔するのは何かっていうと、空に雲が出てくると光が遮るでしょ。思いを出すと邪魔してしまうね。だから思いを出して計らい心で何もしないっていうのがいいのね。そうすると無為の生き方ってね、無自然な生き方で全部輝くっていう生き方ですよね。またキリスト教でも善択っていうね、神道の方でもね、まあ、善択っていう神ながらの道って言うんですけど、善択っていうのは全てを任せるっていうね、ちょっと任せるんで反託よね。もう全てを任せるっていうのはもう、ね、命も全てを神様に一旦お返しするっていう言い方ね。神様はね、任せられたらね、どんなもんでも引き受けて面倒見るのね。任せきれないとなかなかね、手を出せないっていうね。特に宇宙の神様は無限に無限に謙虚なんでね、他へちょっとでも気を向ける、ね、心を向けて気を向けるとね、そちらを先にどうぞっていう。ね。だからその神様に、ね、仏様に伝わるんでも、段階がいろいろですけどね。一 つの神様にすがってね、そしてこの神様に助けてもらうというんだったら、宇宙の神様はね、その人、その神様を立てるわけよね。どうぞどうぞっていう感じでね、私のとこへね、頼ってくるの最後でいいよっていう、ね、最後の最後でいいからねっていう感じでね、すべてを立ててくださるっていうね、宇宙の神様の方はね。だから本当の善託っていうのは、本当の神様へすべてを任せきらないとダメなのね。宇宙の大神様へね。ちょっとでも他へ心向けると、まだね、電卓じゃないからっていうね、謙虚に奥へ隠れてしまうっていうところがあるのね。だから空の生き方も、無意の生き方も、電卓の生き方も、もう徹底した生き方が必要なんですよね。で、古神道というのはね、この本当の神様の助けを受ける生き方でね、そのために必要なことは、四中、四向、四定の道っていうね、中っていうのは、君に中っていう中よね。孝っていうのは親孝行の孝ね。で、定っていうのは、弟子兵衛に弟と書くのね。師匠に対する弟子の心構えを説いてるね。四定っていうね。その中、孝、定のね、最高のものが上に至るって書くの、至るってね。この上ないものっていう意味でね。で、四中、四向、四定っていうね。これが、古神道の、神ながら道のね、本当の生き方なんだね。で、その君っていうのは何かっていうと、ね、例えば天皇陛下が君っていうも言われるよね。でも本当の君っていうのは、そういうもんじゃないもんね。宇宙の大神様のことね、一番の極にいらっしゃる方っていう感じね。絶対にね、存在するものが本当の君ね。で、また、親に対する孝というんでもね、その思考の対象はね、肉体の親じゃないのね、魂の親のしお礼さんでもないのね、村四五人さんでもないのね、もっと奥をね、宇宙の神様がね、本当の親なのね。で、その過去をずっとね、遡ったら、人間っていろんなね、場に生まれ変わってるよね。今は人間として生まれているけど、その過去でもいろいろあってっていうふうにね、見るんですけどね。石ころになった時もあるよね。ね。いろんなね、植物になったりね、虫になったり動物になったり、いろいろね、生まれ変わりのね、自分をそこへ置いた時期ってあるのよね。そうするとね、石ころも自分の親だった。ゴキブリも自分の親だった。ね。もう全てがね、宇宙の全てがね、自分の親であった時があるのね。そうすると、みんな自分の親だっていうふうになるとね、どの親に親孝行するかね、バラバラに見てるとできないよね。だからね、一番奥のね、宇宙の神様への、ね、親孝行というのが一番いいのよね。また、その定っていうね、師匠に対する絶対奉仕の心っていうんでもそうよね。いろんな師匠が出てくるよね。その時その時、自分にね、必要なことを教えてくれて、導いてくれる師匠っていっぱいいてるね。別に人間だけじゃないのね。石ころから何か学べたら、石ころも師匠やね。花を見てね、何か感じたら、花も自分にとって師匠になるね。でもその師匠も無限にいてるからね。その段階がいろいろだしね。だからその順番に、一つ一つに心向けてたら、ね、ちょっと頭がおかしくなってる。これも一つにまとめないといけないよね。だから宇宙の大神様を本当の師匠というふうに定めて、そこへ心を向け続けるっていうね、絶対方針の生き方を取ると、ね、宇宙全体が、ね、宇宙の大神様の、ね、まあ、体そのものよね。だから宇宙の大神様さえ心を向けていたら全部に通用するんだよね。それで全体者、絶対者ね、総責任者っていうね、宇宙の神様へ心を向け続ける生き方が四中四向四定のうちね、古神道の本当の生き方なのね。で、全体を見ることによってね、選択肢が無限に広がってね、幸せを感じ取る、味わえるのね。例えばごちそう山盛りにね、いっぱいあるとするでしょ。そしたらその中から好きなものを選んでね、おいしいおいしい食べられるよね。幸せいっぱいって感じなんですけど、ね、 山盛りのごちそう見えずにね、たぶん目がね、ちょっと見えなかったらそうでしょ。ね。たくさんあるの見えないっていうね、目隠ししてもいいよね。手に触れたもんしかつかめないよね。なんかごちそうはこれだけしかないかと思ったらね、途端に貧しくなるね。ね。せっかく美味しいごちそう山盛りにあっても気づかなかったら、ね。食べてても、もうこれしかないんかと思うとね、やっぱりちょっと寂しいでしょ。だから選択肢がなくなってしまうのね。部分にとらわれてしまうとね。だからもう常にね、全体を見ることによって選択肢が無限に無限に広がるね。だからこのような番組、一つの番組としてね、他に無限の無限のチャンネルがね、厳然とあるんだっていうふうにね、そういうふうに思い返すことによって、心が自由になるのね。そうすると、一つの番組眺めても、その中にね、何かね、プラス発見できて幸せを感じてっていうね、まあ、心の勉強がね、十分にできていけるね。だからどの番組も価値があるんだよね、本当はね。だからその一つの番組にとらわれた時だけね、本当の価値を見出せなくなってしまうね。だからもう常に全体をね、捉えるっていうのがね、幸せには一番必要な生き方なのね。学校のね、教科書勉強するんでそうでしょ。まず目次を見ないとダメでしょ。ね。全体を先に見るのね。目次を通してね。そして部分の勉強をして埋めていくのね。そうすると全体につながりができた時に理解がね、進んで全体をしっかり把握できるよね。これどんな勉強もそうなんだよね。で、この世でいろんな情報いっぱい流れてるんですけど、ね、一つ一つの部分的な情報に心を向けた途端にね、これ神様忘れていくのね。部分に巻き込まれて、捉えていくのね。これマイナスの情報なんて特にそうよね。だからもう常に全体をね、捉えながら、部分の、ね、部分としての情報をね、しっかりと学んでいけば、ね、それに捉われずに、振り回されるんですよね。だから情報たくさんあるのもいいんですよね。ただその情報に振り回されるかどうかは全体を見てるかどうかで決まるね。だからその全体を常に把握する生き方っていうのはね、優しいようで難しいね。すぐに過去を掴んで、部分を掴んでね、巻き込まれて忘れてしまうんでね。で、その忘れない方法をね、一番いいのがありがとうございますってね。全体者としての神様の名前を呼び続けるってね。心に唱え続けると、ね、全体のね、意識、神様の心が入ってくるのね。で、全体の心をしっかりと受け入れながら、部分に心を向けると、部分はね、輝いてくるのね。必ず輝いて見てくるようになるね。バックが神様であればね、全てがね、神様の中心に置かれた姿に見えてくるのね。だから神様をバックに置かないと、みんなね、輝きを失っていくのよね。ちょうど太陽がね、バックにあったら、ね、そこから出てくる光全部無限に輝いてくるのね。だから太陽をバックにするように、神様を常にバックにするのね。それが全体を見る見方の一番いい方法よね。だから地獄へ仮にね、番組合わせして降りていったとするでしょ。で、その地獄だけを見てると、ね、あ、もう大変よね。無限の苦痛でいっぱいというね。もう苦しみでいっぱいになってしまうね。でもその、ね、部分だけ見るんじゃなしに、地獄のね、姿を見ながらもうバックに神様を置けばいいでしょ。ね、一番下から、だから一番上を見るような感じでね。無限の無限のプラスがいっぱいというね、神様を一番奥のバックに見てね、一番下から見ると、一番謙虚な心で、ね、地獄も輝いて見えてくるよね。必ずそう見えるのよね。明るいところから暗い方へ見るとね、そうでしょ、みんな、マイナスに見えてくるよ。暗く見えるよ。でも一番暗いとこから明るい方を見たらね、全部明るくプラスに出てくるよね。だから謙虚な心っていうのは常にそうよね。一番下へ降りて それで一番ね、上を見ようとする心でね。傲慢な心というのはね、上に立って、上から下を見ようという心ですよ。ね、で思いの心は、やっぱり一つのものを掴んだ途端にね、その立場を掴んで離せなくなるね。そうすると一つの立場から物事を見るというのはやっぱり上から下を 見やすくなるね。でも感謝の心はね、すごく謙虚な心だよね。感謝というのは一瞬一瞬受け直してね、受けた途端に神様を返してという生き方なんでね、常に謙虚になれるね。だからその謙虚な心はもう常に一番下から一番上を見るね、見上げる心になるね。全てを光一元に見ようという心でね。そうするとね、全部プラスに見えてくるね。特にその神様をバックにしてみるとね、全部ね、背景バックがいいんでね、浮き上がって輝いて見えてくるね。そういう方が常にね、あの全体を見る心になっていくね。その肉体人間をね、見てるんでもね、この肉体人間だけっていう風に見るとつまらんもんで見えるでしょね。原始の寄せ休みよね。どれだけの価値があるかっていうね、計算するんよね。水がどれだけで、鉄分がどれだけで、2、30円じゃないね。ね、肉体だけっていうふうにね、見て、そんな計算しだすとね、価値が減ってくるよね。でもバックに神様を見るとね、この肉体の奥にね、魂も心もあるわけでしょ。命もあるっていうね。さらに奥にね、大きい神様がいらっしゃるという感じね、無限の価値が出てくるね。肉体一個見るんでもね、また肉体の中の細胞一個見るんでも輝いて見えてくるね。もう全てが光り輝いてね、見えてくるね。そもそもね、お金なんかで換算できないよね。無限の無限の絶対価値がそこに出てくるね。だから本当の価値は相対のね、比較上の価値じゃないですよね。神様から来る絶対価値が本物の価値だろうね。本物のね、幸せっていうのもそうだよね。神様とね、一つになった時が本物の幸せね。神様から離れた途端に、これはもう偽物の幸せよね。神様が幸せの本体ね、幸せそのものだから、神様を感じ取れない幸せなんてね、もう、そうでしょ、もうあっては消えてしまうかもしれないね。そして永続しないと思うね。でも神様をね、しっかり捉えた幸せは、ね、絶対消えないよね。永遠に続くのね。ちょうど太陽のね、光線が永遠にずっとね、放射され続けるような感じでね。今現れた、ね、幸せが消えても奥から、ね、どんどん出てくるね。無限に無限にところを転じるように押し出されてくるからね。新しい幸せがずっと続くから永遠に続くんだよね。そういう生き方がね、本当の幸せをつかむためには絶対必要になってくると思うね。お祈りの道っていうんでも、いろんなお祈りの道があるんですけど、ただありがとうございますっていうね、お祈りの道は、常に全体をね、把握しようという生き方よね。いろんな神様にすがるのもいいよ、別にね。ただその部分としてのね、部分としての神様だけにすがっていると、やっぱり全体を見失ってしまうから、どうしてもね、小さい幸せにとどまってしまうね。だからもう常に全体から大きくね、幸せを受け取るっていう生き方のためにはね、やっぱり、的を一つに絞るっていうのが大事ね。それも大きい、本当の的に絞らないといけないね。光源としてのね、神様、ね、命の本源としての神様ってね、すべてのね、大元としての神様にね、心をね、絞り込んでいく、一点に集中していくっていうのが必要になるね。その普通ね、あの、この世からあの世へね、次元を変えるためには一点集中の修行って必要なのね。普通この世だけ見てるでしょ、普通ね。で、あの世をちょっと見たいという人は、ね、精神集中、精神統一の練習するでね。例えば日の丸をね、前に置いてそれを見つめる修行するとかね。で、一点に絞り込んだ時にね、 次元が変わるのね。ちょうどその今広がっているこのクロスっていうかね、こっちで広がっている世界が一点集中して向こうへ抜けるわけよね。そういう一点集中の修行で、あの世へすっと抜けていくのね。一つの次元をね、それ通過するわけよね。それまた次は、そこからまたもう一つ一点集中して、さらに上へ抜けるとかね、また下へ抜けるっていうふうにするのね。で、これ順番にしていくと大変よね。面倒でしょ。ね。それはその、ありがとうございますは、ね。一番奥に一点集中ね。全部開けてしまうような感じね。すべてのね、次元を通過する生き方になるのね。順番にね、一点集中で登っていくのもね、まあいいんだけど、まあそれは普通のやり方よね。でも時間がものすごくかかるね。でも一番奥へ、高原へね、神様へ心を一点集中して、ね、高い次元に上がっていくっていうのは、一番優しい方法よね。光の足が立つっていう感じの登り方になるね。すべての次元の扉を開けていくんだよね。でも、一点集中というのは必要なんよね、やっぱりね。その一点集中をね、ありがとうございますへ向けるんだよね。同じありがとうございますっていうんでもね、いろんなことを思いながらありがとうございますっていうのとね、もうありがとうございますだけに一点集中してね、一心不乱に唱えるのっていうのは大きい違いが出てくるね。だから時間をね、限ってね、ただ1分だけっていうね、一点集中するの。一日中っていうとちょっと分散するよね、気持ちがね。まだ大変だなと思って最初から諦めたりもするよね。でも1分間だけっていう決めるとね、呼吸を止めてでもできるのよね。この1分間の一点集中のありがとうございますがものすごい力になるのね。それでまた1分間ってやればいいよね。そうするとね、過去もつかまなくなるね。これだけしてきたっていう感覚じゃないのね。1分間だったけども、もう命だけでね、お祈りできたっていう感覚が出てくるじゃん。それでまた過去をつかまないから、また新たにね、命だけでお祈りするという感覚になっていくよね。あまり短いとちょっと難しいんでね、1秒って言うと自分の気持ちはそこまで入らないからね。だから1分間ぐらいの単位でするとね、1日にそれを繰り返すと、お祈りっていうグーンと深まっていくでしょ、ね。だから一心不乱にね、唱えるっていうのが本当は必要なのね、一点集中の修行としてね。トイレに入ったらね、一生懸命唱えられる。何もすることないもんね。心が分散しないでしょ、ね。だからもうお祈りもしやすいよね。だからそういう一点集中のお祈りのしやすい場っていうのをね、また時っていうのを持つのがいいのよね。だからいろんなことをね、最初はね、勉強でも何でもそうだけど、全然の時はしなければいけないしね。仕事もね、いろんな仕事を持っていると、その仕事もこなさないといけないしね。もう全部捨ててありがとうございます。なかなかなりきれないよね。1日24時間ね、お祈りばっかりしたら本当はいいんですよ。まあまあ、でもね、段階があるよね。順番にね、時期が来ないとできないから。だからそれを補う意味でね、1分間の、ね、集中的なお祈りっていうのがいいのね。1日、本当は1回でも構わないよ。1分間でいいのよね。本当に命かけて一点集中のね、気持ちでそのありがとうございますと言えばね、1日分ぐらい持つの。場合によって1年間も使うじゃないですか。で、その1分間のお祈りを増やしていくのがいいのね。私もそのお祈りの練習でそうしたのね。忙しい中でね、お祈りを一生懸命しようという時にね、1分間の命がけのお祈りを繰り返したのね。だから最初はね、1分間の命がけの祈り、5、6時間は最低したのよ、ね。1日の合計ね。でも、それでもね、24時間じゃないもんね。でもそれをね、どんどんとね、他の仕事を全部できるだけ減らしていって、ね、必要なだけに留めてね、他のどんどん減らしていって時間を増やしてきたからね。 本当はみんな習い事で何でしたいと思うでしょ。ね、いろんな勉強もしてみたいと思うよね。でもこれまだ思いの心の方よね。いろんな情報をね、手にしてね、いろんな勉強してみたいというのをね、枝葉に心を向けて、枝葉から勉強していこうという見方でしょ、ね、例えば一本の木のね、全体を知るための勉強というね、葉っぱが無限にあったらね、無限の葉っぱを順番に調べてからって。ね、中心の幹へ戻って全体を把握しようというのは、これも大変よね。でも最初にもう一番ね、根本にね、一番根本の幹に根に向けてね、そこをしっかり把握したらね、枝葉の葉っぱの方はもう勉強しなくていいらしいよね。全部分かってくる。勉強の仕方が2通りあるんだよね。枝葉の方から勉強してね、全体を把握していこうというのと、ね、一番奥をね、根本を把握して全体をね、先に知ってしまうというのとあるのね。だからもう神様を先に知ったら全部分かるんだよね。でも神様を知るためにね、枝葉の部分から勉強し始めると無限に年月かかるんだよね。だからどちらを選ぶかっていう。根本を先に掴んだ方がいいよね。いろんな情報を知識として身につけてね、それでそこから神様を把握して勉強していくっていうのね、それよりもね、まずお祈りをしっかりしてね、神様を先に捉えて、でそこからね、現れてくるものを把握してしまうというね。だからもう神様を捉えて道を把握するというのが本当にね、道はもう全体に通じてるから、奥を、ね、しっかり捉えたら全体分かるっていうね。でも暇な人はゆっくりと枝葉からっていうのもいいんだけど、今はスピード時代だしね、できるだけ早くね、悟らないとそういうのね。だからもういろんな情報をね、流れてくると思うよね。まあ大事な情報は一応ね、見落とすのも必要だし、それをね、勉強するときも、ね、神様とつないで勉強するのね。それで同時にね、そこへお祈り入らないといけないよね、うん。情報として捉えてるとまだね、枝葉になるのね。その情報をね、お祈り入ることによってね、本当の意味で生かしていけるのね。だからどんな情報もそうよね。そこへお祈り加えることによって、ね、その情報を本当に生かしていけるよね。まずお祈りで奥へ入って、その情報を奥から見直すと、ね、本当の意味が分かってくるね。ね、表面の情報だけで勉強してたら分からないよ。本当の意味がね。全体の中でどこに収まるかが分からないのね。でもね、お祈りを加えると全体の中のどの部分の情報かってよくわかるのね。それで全体にとってのね、部分としてのそのね、役割が分かったら本当にの正しい理解が進むのね。で、その情報を本当に生かしきれるわけよね。そういう勉強の仕方が一番いいのね。で、本当はもうお祈りだけに絞り切れば最高なんだけど、そこまでいける人はね、やっぱり限られてくると思うね。先に勉強してる人しかできないよね。ね、過去世でね、過去にもういっぱい勉強し尽くしてもう飽きてしまったっていうぐらいですよね。どうしたらお祈りだけに絞り込んでもまあね、自分が納得するのよね。でもまだ勉強してないね、足りない人はやっぱり先に情報をね、手に入れちょっとは知っときたいというところがあるのよね。そういう人はもうな、さーっとさーっと勉強するのね。あとはね、速読する、速読。それで全体をね、軽く把握すればいいね、情報の全体をね、ね、そこでお祈り加えてね、その情報の本当の意味をつかんだら、もうそれで卒業よね。そしてその神様のね、御心をキャッチしてね、ここから見直していくようにすればいいよね。その一番大事なのは、常に情報の源はね、 神様でないといけないのよね。本当の師匠は神様しかないというところまでいかないとね。いろんな情報が来たらそこにね心を向けてとらわれていくでしょ。あの人の情報は本物が正しいって思うとね、そこは縛られてしまうのね。また他からもいろんな情報出てくるでしょ。似たような情報いっぱいあるよね。そうするとね、似たような情報いっぱいあるときは迷ってしまうのね。宗教団体もないよね。いろんな宗教団体あっていろんな教えあるでしょ。あ、この教えは素晴らしいと思って入るでしょ。それに似たようないっぱい出てくるじゃない。ね。あの教えも素晴らしい、この教えも素晴らしいってね。だって今度どれを選ぶかってなるね。一つだけだと損したいと思うんでしょ。ね。それでそのどれがいいか悪いかもわからなくて迷っていくからね。それはもうね、宇宙の拝み様をね、情報のね、一番の源に見てないからよね。教えの一番根本に置いてないときそうなるよね。だからもうどんな宗教の教えもね、宇宙の拝み様から出てきてるね、教えばっかりよね。いうのも悪いのもね、必要あって出てきてるだけだから。だから一番奥へ、やっぱりね、心を向けて、そこからね、すべての情報を受けるんだという気持ちにならないといけないよね。だからその宇宙の拝み様以外にね、途中に自分の師匠を置くといけないね。途中で整わったらそうするよね。でもどうしても途中に置きがちよね。お釈迦さんの教えが素晴らしいってね、お釈迦さんがね、最高のね、指導者で師匠なんだって言うと、もうそこに縛られてしまうよ。でも宇宙の拝み様から見たらね、肉体を持って生まれたお釈迦さんなんてね、爪の先の赤みたいなもんだよ。だからこの肉体人間にね、どんだけ立派な人が現れたってね、ね、爪のね、先の赤が綺麗か汚いかぐらいだよね。本当にそうだよね。本体の本心の自分ね、無限人間に考えた自分から見たら肉体なんてもね、ほんと爪の先の赤なのね。だからそういうのにね、心を向けて囚われるいうことは、また間違いよね。だからこのようにね、自分の師匠なんか浮かんでいいよ。ね、守護霊さん、守護神さんにって言うたって大したことないよね、まだね。やっぱり宇宙の拝み様へ心を向けないとね。でそこからね、自分に必要なね、教え何々を受けたらいいのね、知恵でも何でも湧いてくるように受けたらいいよね。で必要な時は神様からどっからでも来るのね。無限に遠い星の彼方から来るわけだよ、その情報がね。でも必要だったら神様いくらでもそれしてくれるでしょ、ね、どこからでも必要なものを与えてきてくれるのよね。だから過去のね、自分の師匠全部ね、切り捨てなあかんのね。縛られてダメだよね。ね。まあ学校の先生でもいろんな先生いてるよね。中学校の時は小学校の先生ね、中学校の中学校の先生ね。でもそれはね、それで宇宙の拝み様からのね、自分の成長に合わせてね、現れたその指導者っていうね、先生っていう形を受けたらいいんだけど、これをね、宇宙の神様からの現れというふうに見ないと、バラバラに見ていくとね、中学校の先生には、中学校の先生に受けたものを変えたんだと思うでしょ。そうするとね、なかなか上へ行けないよ。ね、まず、ものを返してからというとね、上へ進めなくなるね。縛られてしまうと、どうしてもね、宗教団体がそうなのよね。そこで病気でも治してもらうと、もうそこで命を助けてもらったから、救われたから離れられないよね。特に、恩を返そうという気持ちの強い人はそうよ。ね、せっかくね、恩返しの心を持って素晴らしい人がね、縛られたらそういうよね。そういう場合でもね、本当のね、救いの力は宇宙の神様からしか来てないはずなんよ。本当のね、与え主、送り主というのは宇宙の神様だけなのね。もう常にそこから、ね、神様の助けを受け入れるというのが必要よね。 いろんなプレゼントをね、宅急便で送ってきたのも同じ意味でしょ。ね。本当の送り主は、ね、宅急便の配達人と違うのよね。お礼はどこへしたらいいかというよ。お礼長き宅急便の配達人に出すの違うよね。ね、本当の送り主でお礼状出さないといけないよね。だから感謝の心をね、届けるっていうのはそうよね。本当の送り主に届けないとね。それがありがとうございます。宇宙の拝むさえ向ける生き方よね。普通ね、人に対してありがとうございます言ってるのもね、本当は宇宙の拝むさえ向けてるはずよね。みんなよく知ってるはずだよね。肉体人間がね、送り主じゃないと分かっているはずだよ。ね、もう知らず知らずのうちにね、ありがとうございますっていう宇宙の拝むさえ向けてるんだよ。ね、これが本当は正しいのよね。でも人の場合は思いの心の強い場合はね、私に感謝せよ途中で失敬するわけよね。神様への感謝を自分のものにしてしまうんだけど、でもこれは間違いよね。全てその感謝というのは神様へ届けないといけないよね。どういうね、感謝も神様へ届けたらね、また神様からね、プレゼントでもいっぱいね、また与えてもらうね。ところが、そのやっぱり神様に感謝を忘れると、一つかかるかもしれないね。毎日毎日ね、無限の宅急便を送っているのにね、感謝してくれないんだったら、お礼状が届かないってね。ね、送ったら悪いかもしれないと。ね、迷惑かけると、いけないから、連絡に止まるかもしれない。まあ、彼らはそこまでしないけどね、与え続けるだけなんだけど、やっぱりね、受け損なるよね、本当の神様のプレゼントはね。だから、感謝の心はもう常にね、宇宙の神様へ向けるっていうのが正しいですよね。質問、ちょっと入れてもらおうかな。
もう、2つぐらいは大体関西的に答えられてますね。高慢と今のと、無門館の集中であると。
ね、はい、謙虚と卑慢の違いですよね。謙虚という言葉ね、謙は平陸だるですよね。虚っていうのは何もない状態ね、空っぽの状態ですよね。虚っていうね、仏教に虚空蔵菩薩という名前があるんですね。虚空蔵って虚空っていうね、虚っていうのは虚ですよね。で、空っていうのは仏教の無限の目プラスがいっぱいという状態ね。で、虚空っていうのは絶対から、ね、無限のプラスが放射されて宇宙っていうのが生まれてるっていう見方を虚空っていうのはね。で、その虚空蔵菩薩っていうのもね、そういう意味でね、宇宙全体の無限の目プラスがいっぱいという姿を指してるよね。で、その虚っていうのは空から生まれて、ね、空を大きく包み込んでるっていうね。そのこの虚っていうのは全体を空っぽの心で、ね、受け入れる状態ね。だから謙虚っていうのは一番下へ下へ降りてね、で光一元に仰ぎ見て宇宙の全体を、ね、無限無限輝きがいっぱいというね、この中心を元にしてね、全体を受け入れる姿なのね。だから無限の無限のチャンネル全部を一番下から受ける心が謙虚っていうね。一番下から受けると、ね、全部プラスの番組だよね。途中から見ると低い番組、高い番組だよね。プラスの番組、マイナス番組で区別するんですよね。でも一番下から眺めると、ね、無限の無限のチャンネルの番組全部プラスに出てくるよね。謙虚というのはそういう一番下へ降りて神様からの、ね、無限の無限のチャンネルの全部をね、光一元に受け入れる心ね、全部受け入れる心でね、これは謙虚ですよね。で、卑慢っていうのはね、そういう感謝の心とは違うのよね。桃井の心の方ね、謙虚は感謝の心そのものよね。でも卑慢は思いの心ね、思いの心っていうのは過去を掴んでるのよね。マイナスの低い番組一つ掴んでね、これを離せない状態ね。 それで自分はマイナスなんだ、ダウンなんだっていうね、凡夫なんだっていうね、大学院に凡夫だっていうふうにね、そんな感じで、ね、主張する心やね。だから謙虚とは正反対ですね。で、謙虚になるために 何が必要か、どうすればいいかっていうね、もう感謝だけしたらいいね。ありがとうございますを徹底すれば、必ず謙虚になれるのね。感謝に比例するのね、謙虚さっていうのね。感謝すればするほどね、謙虚になるね。だ感謝が無限に深まった無限の謙虚さがそのまま即出てくるのね。だから感謝さえすればいいね、謙虚になりたい人はね。はい。私のことでね、いろいろみんな心配してくれるね。体調がちょっと悪いかどうかってね。でもね、病気じゃないのね。私はもうね、命を神様にね、捧げて、二十歳からお祈り一筋でね、お手伝いをね、させてほしいという言い方を取ってきたよね。それでその思いをね、消すためのお手伝いしてるよね。ただ思いっていうのはみんなそれぞれにね、いっぱい持ってて、で必要に応じて神様がね、救いの手を差し伸べるときに思いを取ってもらうもんね。本当に強いね、思いの心でね、自分の思いで行きたいいうときはまだ神様助けだけ、なかなか入らないのよ、ね。自由に任せてくれるよね。で、ある程度謙虚になってっていうかね、行き詰まったりしてね、神様の御心に従いたいとかね、ちょっと謙虚にね、神様の助け入れたいという気持ちになったとき、必ず神様の助けに入ってくるよね。そういうときは、神様はその思いを早く消してあげようとするよね。ただその思いを消すときに、ね、神様の強い怒りをね、投げかけて消す方法と、ね、誰かに吸い取らせて、ね、その人を間に置いて、ね、消す方法と妥当であるよね。大きく分けるとね。直接消されるとね、大きく投げかけると死ぬ吐く、必ず吹き出すね。ね、心が燃え上がるね。死ぬ吐くのね、苦しみがいっぱいになるからね。だからそれに耐えきれるかどうかを見てくるよね。耐えられるんだったら苦労を与えてくるからね。その代わり早く思い消してくれるけど、だから退場してもね、思いがさっと消されて、心を積み切るのね。大きな事故起こっても、ね、授業して失敗してもね、大きいね、清めないよね、思いが消えるのね。だからそれ、どの程度耐えきれるかって一人で違うでしょ。ね。やっぱりあまり苦労させたくないみたいね、彼さんのはね。それで、ある程度ね、お祈りする人を身代わりに使うのね、戦いさせるね。それで、そのお祈りする人が波を合わせてね、その波を吸い取るのね、思いの波をね、吸い取ると、お祈りする人はかなりね、強くなっているのね。苦しみに対してね、痛みに対して強くなっているから、で、その人へ心をね、移させるわけよね。そうすると思いがスッと伝わって、その人に身代わりにね、振り返ってもらえるよね。そしてその神様がそこへ光を当てて消してくるのね。だから私の場合は人のね、心にずっと波合わすと、ずっと吸い取り紙みたいなもんよね。ずっと来るよね。で、それをすぐに消さないと同じ症状出るよ。病気だと病気、さっと出るわね。同じ症状になってしまうけど。でもね、瞬間に消してもらう。ただね、大勢の人だとね、ひっきりなしでしょ。続くような会にね、同じ状態続いてるのに見えるんだけど違うのね。一瞬一瞬変わってるんだけど、でもちょっと大変そうに見える時もあるよね。すぐにパッと消してね、しばらくじっとしてるといいんだけど、連続させるとね、なんかね、しんどさが続いたように見えるよね。でも本当は違うよね。瞬間瞬間消してもらってるから。新しいの置き換わってるよね、本当はね、思いもね。だから大変って言って思ってくれるんだけど、もし助けてあげようという場合はね、思いのない自分に早くなってくれたり。もうしっかりお祈り積み重ねてね、思いを消せるね、自分っていうになってくれたら、私大助かるよね。私も何も思い引き受けんですもんね。いつも絶好調。今も絶好調ですけどね。 だから心配してくれなくていいの。感謝をね、取り返してもらうだけでいいのね。それだけで大助かりよね。ね。
かけません、大丈夫です。
はい。それでも、お祈りしている分でも、ね、思いはいっぱい来るのよ。ね。お祈りしていない人の思いを取るのは大変よね。でも、お祈りしている人の思いはね、やっぱり来てもね、番組は高いでしょ。ね、感謝してるっていうのは番組高いからね。同じ無限の思いを受けてもね、高い番組でのね、受け方は楽なの。同じ無限の思い受けてもね、完全燃焼、瞬間にするのよね。症状出ない、全然ね。目をかけてんのよ、でも。それでもね、迷惑かけて、かけ方が違うよね。大きい人助けの迷惑がいい。瞑想とかお祈りってね、やっぱり時間にね、縛られない方がいいですよね。いつでもいいからね、1分間のお祈りね。1分間だけ一生懸命するお祈りをね、積み重ねるの一番よね。そうするとね、すべての時間がね、お祈りにね、満たされていくよね。特に寝しなよ、寝しな。ね、もう眠る前に1分間命がけで祈るっていうのね。そうすると夜中中祈り続けてる。これ一番効果が大きいわけよね。もう眠りっていうのはね、必要に応じてね、起こるのよね。長い時間寝る人もあるしね、短い時間で済む人もあるし、眠らなかったも済む人もあるしね。大体、五代さん、精進さんで眠ってないよ。24時間よ、勤務。みんな守るんだよね。そういう段階になったら眠らないよね。睡もしないよね。それでいいのね。いつも神さんのエネルギーいっぱいだからね。エネルギー不足になることないから眠らんで済むのね。それは肉体人間の方は、ね、やっぱり、エネルギー受け損なってるとこがあるでしょ。感謝のエネルギーをね、やっぱり忘れてるから、エネルギーの補充ができてないよね。だからある程度減ったらもう一回補充し直すのね。それが睡眠眠りなのね。だからその魂が抜けてエネルギー補給に高い次元に上がるのね。そこで補給してもらって、またね、戻ってくるっていう感じね。だから人によったら、眠らんで済む時もあるのね。これ自分だけのね、力じゃなしに、守護霊さんなんかちょっと、そこで、透けだけするのね。守護霊さんが合体してきてくれたら、眠らんで済むのね。だから何か大事な仕事とかね、大事なことがあるときは、守護霊さんが合体してくるの、応援してくるとね、みんな眠らんとね、頑張れるのね。麻雀なんかするときは、ね、守護霊さん応援してるけど、まあそうじゃないかもしれないけど。でも眠り続けるときもやってもいいのよ。ね。赤ん坊はよく眠るって言うじゃない。ね。赤ん坊のときはね、やっぱり、成長が早いでしょ。ね。だから眠ってるけども成長が早いっていうのはね、やっぱり必要な働きをね、そこで神がしっかりしてくれてるときね。普通起きてると思いを出すじゃない。ね。まあ、小さい子供はあまり出さないかもしれないけどね。思いを出すとね、神様働きにくいね。だからその、怪我とか病気した時ね、よく眠るのよ、みんなね。普段より眠るはずな。癒しの働きがあるのね。だからね、一年ぐらい眠り続ける。眠り姫。でも、それも必要だったらあるかもしれないね。でもその時の神様の働き大きいよ、ね。何か必要あってね、働いてくれてるよね。植物人間ってどうやるかってなる。でもこれもマイナスに見る必要ないのね。 必要あってね、そういうふうになっているんだよね。必ず神様が働いているから何かプラスに変えてくるね。マイナスじゃないよ絶対ね、大きい意味でね、気づかないところで神様の大きい働きがあるもんね。まあ、全部プラスに見えた方がいいよね。それでこれからはね、特にお祈りする人をね、神様はしっかり養成しようとしてくるね。これ自分の幸せを願ってお祈りする人じゃないのね。神様の手伝いをする人を増やそうとしているね。今までの宗教信仰のほとんどのご利益信仰でね、自分が幸せになるために神様にすがろうとしてたよね。でもそれでは本当の神様のお手伝いできないよね。自分に合わせて助けを受けてるだけでお手伝いじゃないのね。でもこれからは神様のお手伝いが必要だよね。その命をまず神様に捧げてね、この命神様のご用にお使いくださいという気持ちの人が感謝儀をすると神様のお手伝いになるよね。そうすると大きい力はね、発揮できるよね。神様のお手伝いというのは思いをもう大きく受けてるのよね。そして神様の御心を高い次元の番組をすっと下ろせるね、いろんな働きが出てくるね。これからはね、命を神様に捧げてお祈りする人を、ね、神様は必要としているね。ここに来られている人はみんなね、もう自分の命は神様に捧げるっていうぐらいの気持ちになっている人ばっかりしね。でもその気持ちをね、やっぱり言葉に表して神様に約束する方がいいのね。この命を神様に、ね、捧げます、どうかご用にお使いくださいっていうふうにするとね、神様はその守りやすくなる、ね、その人の自由意志をやっぱり尊重する神様の立場から見るとね、捧げてくれないとね、その人の思いをね、勝手に取って消せないよね。命を捧げますって言った時にその人の持ってる思い全部神様に渡るのね。そうするとその思いを神様が自由にね、消してしまえるのよね。そうすると神様のお手伝いしやすくなるっていう意味でね、これからは、ね、命を捧げますっていうね、人を必要とするのね。ただ気持ちだけなのね。命を捧げますっていうふうに、ね、言葉にして心に思って神様に渡せばいいのね。そして同じようにありがとうございますの感謝をすればね、神様の、ね、本当のお手伝いさせてもらえる人になるね。そういう人が本当の新人、ね、神なる人に生まれ変わるのね。悟った人に生まれ変わるのね。ここは分かれんちなんだけどね。命を捧げますっていうかね、言わないかの違いね。過去に悟った人全部ね、自分の命まず神様に捧げますって言った人なの。例外なしね。私もそうだけど、小林先生もそうだしね、もう全てのね、悟った人は同じね、この命を捧げますって言った人ね。それで思いを消してもらって神様のお手伝いに入っているのね。この言うか言わないかでね、変わるのよね。言った方が得よね、ぞ。で、忘れたらもう一回言うのよ。そしたらずっと守り続けてもらうね。早く思いをね、消してもらえるね。だから無限の思いでもね、必要だったらさっと消してくれるからね。あと、感謝が湧き上がるように変えてくるね。そしたらものすごく楽よね。感謝が楽しくなるね。幸せいっぱいという感謝があげるようになってくるよね。はい。ありがとうございます。